日本の皆さん、こんばんは。本田圭佑です。本田圭佑 Now Voice。今日もこの方に手伝っていただきます。
こんばんは。日本放送アナウンサー、東島エリーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本田さん、年内最後の放送になります。今年は年末年始はですね、穏やかに過ごしましょうということで言われていますけれども、ちょうどよかったです。先週本田さんの憧れのヒーローのお話から、はい、流れ着きまして、はい、東島、蒼天航路始めます、はい。グラップラー、バキ、始めます。
マジですか？
始めます。Kindle 版で購入までしました。
それはもうあれですよ。宣言した以上は、
はい、
どっかで蒼天航路やグラップラー、バキの話が出た時には、
はい、
なんか、もうごまかせないですよ。
そうなんですよ。読み込まねばと思っております。
なるほど、
はい、いや私にとっては
楽しく、
はい、新しいジャンルだったんですけれども、リスナーの方の中にはやっぱり反応されている方いらっしゃって、
あ、本当ですか。
はい、法典画劇さんという方からはメールをねいただきました。そうそうね、はい、と中でもそうそうさんを憧れているという本田さんがありましたけれども、うん、お話が、
うん、
確かに本田さん、うん、早々っぽい。日本代表で三国志作ってみたいですね。劉備は長谷部さんですかね。呂布は誰だろう。トゥーリオかなというメール。
なるほど、ちょっと前の日本代表なんですね。
ええ、この方にとってのイメージで。
うん、面白い。
ええ、
結構近いかも。
あ、そうですか。このあたりも読んでいったらわかるかなと、追いつきますのでお待ちくださいね。
はい、待ってますね。
はい。さあ、今日もまったりせずにパワー全開でラストの放送よろしくお願いいたします。リスナーの方からの、はい、メッセージをお待ちしています。募集しているのは本田選手のイメージ、そして本田選手のお悩み相談。こちらジャンルは問いません。他にも本田さんに話してほしい話題など自由にお書きいただいて、nv@1242.com まで。 NV は Now Voice の頭文字、 nv@1242.com まで。ツイッターの方はハッシュタグ本田圭佑ラジオをつけてつぶやいてください。このラジオのタイトルにもなっています Now Voice は、世の中に強い影響力を持つアスリートをはじめとした各界のトップランナーの声が聞き放題になる定額制のプレミアム音声サービスです。今夜の放送もアフタートーク付きで配信されますので、合わせてチェックしてみてください。本田圭佑 Now Voice、 今夜も9時までお付き合いください。
本田圭佑Now Voice, Now Voice.
本田圭佑 Now Voice。 東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションにお送りしています本田圭佑 Now Voice。 今夜もこのコーナーからスタートです。本田圭佑 Now Topics。 今日本や世界で話題になっていることを本田さんに伺うコーナーです。まずはこちらのトピック。オリパラの開会式閉会式演出チーム再編へ。来年夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックの開会式閉会式演出チームが再編されることが複数の大会関係者への取材で分かりました。本来開催されていた場合と、ウィズコロナの社会で行われる場合では大きく意味合いが変わるため、演出の計画もガラリと変更する必要があり、狂言師の野村萬斎さん率いる7人のチームは解散することになりました。新たな総合統括には、現在パラリンピックの演出統括だったクリエイティブディレクターの佐々木宏さんが就任します。いかがでしょうか。
いや、まあまあ、変わる理由っていうのは建前だと思うんですけど。
なるほど。
なんか、まあ、実際はいろいろ結構、うん、なんか泥臭い、 ドロドロとした戦いとかもやったりしてんじゃないかなって勝手に想像しますけどね。
また別の話題でしたけど、先週本田さんがまとまる難しさっていうのをサッカーのチームに例えておっしゃっていましたよね。
そうなんですよね。組織論とまたこれはちょっと違う部分はあるかもしれないんですけど、単純に延期したことで、そもそも今年予定通りやってたら出れた人が、来年も出たかったけど出れなくなったパターンもあれば、今年出れなかったであろう人が来年出れるようになったパターンもあると思うので、で、そこは多分すごく政治的な問題が絡んでると僕は思っていて、そこは結構、仁義なき戦いがあったんじゃないかなと。
ねえ、もしかすると、そうですね。私たちには見えないところっていうのはもしかするとあるかもしれません。
いや、あるんですよ。間違いなくあって、そういうところがあっての、こういうでかい大会でもあるので。でも本当にね、コロナ禍での、もしかしたら、なんていうんですか、持病を持ってる人とか、年齢がいってる人とかですね、かかってしまったら危ないような人を、もうここで、すでに可能性がちょっとでもある人は、もう外しておこうっていうのも、もちろんそれはあると思うし。
安全のために、
なので、当然というか、当然でしょうね。
ここからどんな開会式、閉会式に仕上がるのかっていうのも気になりますが、本田さんがこれまででオリンピック、パラリンピック、開会式、閉会式で印象に残っているシーンとかありますか？
全然ないです。申し訳ないんですけど。
あ、そうですか。
覚えてないですね、ほとんど。そういうのって。
毎回ご覧になりますか？
オリンピックですか？
ええ。
閉会式、だから開会式、閉会式とかは、あんま見ないかもしれない。
そうですか。
運動会とかでも、
はい。
もう、僕、運動会の日はいつもより1時間ぐらい朝早く起きてた子供だった、少年だったんですね。
はい、おっしゃってましたね。
で、まだ誰も起きてないんで、家族が。
はい。
自分だけ体操服に着替えて、二度寝してたんですよ。体操服に着替え直して二度寝してたんそんな少年だったんですけど、いざ運動会始まるとね、あれ、一応運動会も閉会式、開会式あるじゃないですか。
ありますね。
開会式、閉会式あるじゃないですか。
はい。
でもね、もう全く記憶ないです。やっぱ記憶あるのは、やっぱその一つ一つの競技、いわゆるその競技のコンテンツの結果とか、そこに対する思い出しか全くないですよね。
なるほど。あくまでセレモニーにとどまるものなんでしょうかね。
でもね、やっぱそこにすごくエネルギーを、もうすべてをかけてね。
そうですね。
最高の開会式と閉会式を作り上げて、こう、頑張ってる人たちがたくさんいるっていうのも事実じゃないですか。でも、大人になっても若干その少年本田圭佑としては、結構申し訳ないぐらいの、熱量で見させてもらってますね。
そうですか。でもこれは本来オリンピック・パラリンピックの意味を考えると、それを上回るアスリートの皆さんの名場面とかがたくさん出てくると考えれば、最高に幸せなことかもしれないですね。
そうですよね。メインはやっぱりね、そこだということは間違いなく、皆さんも理解してくれてると思うので、そこにしか若干こう少年本田圭佑は興味がないということですよね。
ね、これから東京オリンピック・パラリンピックで少年本田圭佑がどうなっていくのかっていうのもまた教えてくださいね。
はい、はい。
では続いてのトピック、こちらです。イギリスで新型コロナ変異種発見、世界各国への感染も懸念。イギリスのハンコック保健大臣は23日、別の新型コロナウイルス変異種が確認されたと発表しました。すでに検出されているものよりもさらに変異が進み、感染力が一段と増している可能性があり、極めて懸念されると述べています。 新たな変異種は過去数週間に南アフリカに渡航したコロナ感染者と接触があった2人から検出され、南アフリカからの入国を直ちに制限。イギリスではすでに感染力が 70% 高いとみられるコロナ変異種が拡大し、政府は対応に追われています。
変異種ね、
はい、
感染力が普通今年のコロナよりも強いってことですよね、
と見られると言われていますね。
でワクチンが効くだの効かないだのなんか両方のニュースも見たりとかしてるんですよ、僕は。これはねちょっと今のこの時点では何とも言えないですけど、もう様子見っすよね。もう僕ロックダウンしてますもんね。
そうですね。各国
ロンドン、
はい、
各国視察し始めてるじゃないですか。
はい、
で日本はまだ大丈夫なんですか？
はい、日本は感染者は過去最多を更新ということも続いているんですけれども、ひとまず緊急事態宣言というのは今は動きはないですね。
まあそうですよね。経済を止めたくないですよね。菅さんも。いやいや、本当ね、もう深刻ですよ。これ、もちろんトッププライオリティはもう人の命なので、
はい、
まあ、その安全をとにかく守る、できるだけ多分コンサバなポリシーをやっていくっていうのは、まあ僕も賛成ですと。
はい、
まあ一方で、まあそれをやることによっての経済への大ダメージはもう何度もこれまで話してきましたけど、今回2回目じゃないですか。結構パニックになるんちゃうかなと思いますね。これが悪化すればね。
そうですよね。まさにこう追い打ちをかけるっていう表現がしっくりくるような状況ではあるんですけれども、このいわゆる水際対策と言われているもの、かなり難しさを感じますよね。
いや、本当っすね。なんかどうしようもないっすよね。ちょっとなんかもう少し違うね。なんか、これまでのインフルエンザの話とかね。
はい。
やったら、まあ、なんか対応の仕方わかるんですけど、このなんか、いかにもこの、変異種とかって言われたら、
はい。
こう、気味悪いというか、
得体の知れないもの。
そうなんですよ、得体の知れないものに出会った怖さがあるので、コメントする人、専門家たちも、ちょっと結構慎重にコメントしないとね。
はい。
専門家でさえも結構僕、そんなになんか、確実なものって何も言えるものないんじゃないかなと思ったりしてるんで。
その情報をもとにね、暮らしていかねばっていう難しさもありますが、いや、先ほどの話題と合わせて、またこの変異種の状況を受けて、オリンピック、パラリンピック開催できると思われますか、今の時点で。
開催しようと思えばできると思います。
やり方を考えながら。
はい。その代わりやり方は今までと明らかに違う形になるでしょうから。まあそうなると何回も言うようにこれ経済に影響を与えるので。
はい。
まあ、いわゆる仁義なき戦いが勃発するわけですよ。
そうですね。はい。
いろんな企業が損したりするわけなんで。
そ
こを、まあ、どういうふうに、折り合いをつけるかっていう話し合いがもうすでに行われてると思うし、もうなんだったらなんかもう実は決まってんじゃないかなとか勝手に思ったりとか。まあ、ちょっと様子見ですね。
そうですね。こればかりはというところもあります、はい、どこかに希望を持っていたいなという気持ちもありますね。
いやいや、希望は持ってましょう。
はい。
本田圭佑、ナウボイス。
本田圭佑、ナウボイス。コロナ禍で売り上げが3倍に。正月遊び、たこ揚げが再注目。3密を避けるため外遊びが推奨される今年の冬、昔ながらのお正月の遊び、タコに注目が集まっています。 人気キャラクターがプリントされたキャラクターカイトを発売するおもちゃメーカー株式会社オンダでは、11月初旬から売り上げが好調で、例年のおよそ3倍もの売り上げを記録しました。鬼滅の刃に限らず、どのキャラクターのタコも売り上げを伸ばしており、コロナ禍における市場の変化を感じているそうです。
いいことじゃないですか、これはね。
戻ってきましたね、タコ揚げに。
あのね、気をつけてほしいのは、僕も子供の時やらかしたことあるんですけど、ちゃんと広いところでやらないと電線に引っかかったりするんでね。
やっちゃいますよね。怖いですよね。
そうそう。だから、ちゃんと、広い公園とかに行ってね。
はい。
もうどんだけ高いところまで上がったり、どんだけ横にずれても何も何問題ないような場所で、まあ、遊んでほしいなと思いますよね。
そうですね。
僕がやった失敗をシェアしとくと、そんな感じです。
経験も踏まえて、あ、本田少年はそれを聞くに、のびのびと遊んでらっしゃったんですね。
いや、まあ、僕だけじゃないですよ、僕の世代はね。みんな、多分なんか、いろんなことやってたと思いますよ。
はい。今でも、パッとお聞きしたときに、東京で、例えば、それだけの心配のない敷地ってどこがあるかな、公園とか、とか思ってしまったんですけど。
いやー、東京だからできないでしょ。どこでやるんですかって話じゃないですか。
難しくなりますね。
限られてますからね、こう広い公園は。
工夫が必要です。
連れてってもらわないと、親に。
そうですね。でも、もしかすると、若いお父さんお母さん世代だと、お父さんお母さんもたこ揚げ初めてっていうパターンもあるかもしれないですね。
ああ、そうですね。それありそう。
ぜひ本田さんからコツを一つ。
コツですか。その下手くそでも全力で走ればまず基本的にはいけるっていうのと、あと風もやっぱないとダメなんで。
はい。
あとしっかり壊れないように。今どういうタコ、多分すごいクオリティも高くなってるのかなと思うんで。
そうですね。はい、進化はしてると思うんですが。
はい。僕らの時なんか、記憶では作って、なんかすぐボロボロになったりとかしたのもよかったので、で、風が強かったら穴開いたりね。で、そのまま横にもう斜め墜落したりとか。
あららら。ら。
はい。なので、しっかりまずちゃんと、作るってことですね。まず作るところが一番大事だと僕思います。
はい。
で、頑丈なものにしてほしいなと思います。あと全力で走れっていう。
とアスリートの本田さんがおっしゃってますので、ぜひお正月広いところで遊んでみてくださいね。ありがとうございます。
運動解消にもなると思います。
そうですね、それもいいですね。今週のナウトピックスでした。
本田圭佑ナウボイス。
お送りしています本田圭佑ナウボイス。本田さん、新コーナー始まります。
いやー、なんかね、ラジオをやり始めた時はコーナーはどんどん減っていくんじゃないかと思ってたんですけど、
はい、
まさかの増えるという方法に舵を切った、そのラジオの皆さんすごいな思いますね。
こちらのコーナーです。本田の本棚。今はちょうど冬休み、年末年始真っ只中ということで、特にお家で過ごす方も多いと思うんですね。そんな方にご自宅でも楽しく過ごせるよう、まあ、時期的にもぴったりでした。本田さんからおすすめの本を紹介してもらうコーナーなんです。前回漫画の話が出まして、この本田の本棚という案が出たんですが、なんといっても蒼天航路の話題で、私がこう軽い気持ちでお聞きしたところ、いやいや、こんなん朝までコースやぞとおっしゃっていたので、急遽立ち上がりました、
はいはい
はい、このコーナー。
ね、はい、これ今、このコーナーももう尺が決まってるんで、逆に漫画選ぶって聞いてますけども、はい、もう好きな漫画なんか選べないですよ、尺が決まってたら。
それだけで朝までコースの可能性がありますね。
そう。逆になんかもう、そんななんかもう、じらされて終わるみたいな感じだったんで、好きな漫画選んでくれと言われたところで選べないですよ。
広いですよね、ちょっと範囲がね。パッ と今本田さんの心に浮かんでるもので構いません、毎週。
じゃあナルト。
お、はい、あの前提として私は全くの素人ですのでぜひ教えてください。
ナルトは僕一回日本語のバージョンのやつを全部読んだのと、あと英語バージョンでも一回全部読んだのと。
そうなんですね。
うん、2回読んでるんですけど、まあ、改めてこの間英語のやつ読み切って面白いなと思ってて、ナルトはね、あの忍者の、漫画なんですね。で、主人公が、それぞれの忍者の里っていうのがあるんですけど、それのトップを、目指すストーリーなんですよ。
はい。
その里は、その、火影っていう、その、首相みたいな感じの、愛称が、肩書きがあるんですけど、その火影を本人を目指しながら、ストーリーが始まっていくんですけど、
はい。
彼はまあ最初弱いんですね。で、不器用で、どんくさくて、負けず嫌いなんですね。で、最初仲間もいなくて、一人ぼっちなんですよ。そこから、みんなに馬鹿にされるんですけど、あらゆる障壁を一個一個乗り越えて、まあ最終的にはもうみんなのヒーローになるぐらい、本当に強くなって、みんなを逆に守る立場になるんですよ。
本田さんはそのどこに共感されるんですか？
めっちゃシンプルですよ。やっぱり夢追い人って、足引っ張られるし、バカにされるし、でもそれって嫉妬も込められてあって、みんな諦めたから、諦めへん夢追い人に嫉妬してるんですよね。自分ができなかったことやられるのがやっぱり嫌やし。
悔しいし。
そう。なので、そのナルトの主人公、ナルトなんですけど、ナルトはいつまでもその信念を崩さないわけですよ。で、よほど無理な状況になってもその信念、もう無理な状況になればなるほどその信念が輝いてくるんですね。逆境に身を置かれれば置かれるほど本当にパワーを発揮するタイプで、まあ、そこにやっぱ惹かれます。
なるほど。
で、当然ながらその過程で強くなっていく中で一人だけじゃなくて、当然ながらそのいろんな、まあ、その指導者とか、師匠みたいなカリスマの奴らもたくさんキャラクターとして出てくるんですね。
はい。
まあ、その登場人物たちがまたそれはそれでかっこいいわけですよ。で、いろんなかっこいいやつが出てくるんで。
その、蒼天航路で言うと、本田さんは曹操とおっしゃってましたけれども、ナルトで言うと、ご自身が一番共感できる立場っていうのは誰ですか？
なるほどね。難しいなぁ。
あの、本田さん、謙遜とかいらないのでね、そのあたりは。
いやぁ、本当難しい。でもね、ナルトの師匠にね、
はい、
ジライアっていうのがいるんですよ。で、このジライアっていうのは、まあ、めっちゃ話がややこしいんですけど、ナルトの父親の師匠でもあるんですよ。
お父さんも。
でも、そう、でも、ナルトは、もう、ナルトが生まれた瞬間に父親も母親も死んでるんですよ。そういうややこしい、過去がありながら、ジライアという師匠に出会って父親のことを聞いたり、
はい。
こう、なんか、となくいろんなね、家族のストーリーとかも、こう、回想シーンとして出てきながら、
はい。
自分が父親に似てるっていうところとかも、なんかそういうのもこう、言われながら強くなっていって修行にこう、乗るシーンとかもあるんですよね。
じゃあそのジライアはお父さんの姿も感じながらナルトを見てるわけですね。
そうですね。まあ、ジライア、そうですね。 めちゃいいですね。なんかこのナルトね、ちょっと一番肝心なところちょっと今言えてなかったんですけど、モンスター、キュービって言われる、
はい、
まあ、いわゆるキツネですね。
はいはいはい。
キツネのでっかいモンスターが、
はい、
ナルトが生まれた時に、ナルトの死んだお父さんが、ナルトの自分の息子の中、へその中に、そのキュービを封印したの。で、ナルトがめちゃめちゃどんくさかったり、一人ぼっちゃったりする、一人ぼっちゃったりする理由は、里のみんなは、そのナルトの中にキュービがいること知ってるんですよ。
うん、
そのキュービがナルトのお父さんが死んだ時に、里のいろんな人を殺したんですよ。で、その背景もあって、それみんな知ってるんで、ナルトの中にキュービがいるんで、ナルトのことをみんな拒絶してるんですよ。
それで孤立してるのもあるんですね。
それで孤立してるのもあって、でも本人からしたらナルト普通の少年なんで、キュービの中にいると言っても普通の少年なんで、めちゃめちゃ寂しがり、一人ぼっちなわけですよね。これを乗り越えていくようなそのヒューマンドラマが、またあるわけですよ。
ヒューマン
でも全然ネガティブじゃないです。めちゃめちゃポジティブなんです、ナルトは常に、うん。どんだけひどい目にあってもポジティブなんです。
うんうんうん、そういう環境だとひねくれていきそうなところがっていうところですね。
そうなんですよ。で、なんか困った時にはこのキュービのパワーが解放されるんです。これがだからナルトがめちゃめちゃ強い理由なんです。
へー。これ読みたい本が増えていくコーナーですね。
いやいや、もうナルトはめちゃめちゃおもろいですよ。
何巻ぐらいあるんですか？
71巻ぐらい。
長い旅路を。
あ、もう全然長くないです。もうピューンでいきます。
ピューン。体感ピューンですね。
ピューンって寝不足になるだけで終わります。
これ本田さん、英語バージョンで読んだ時は印象どうでしたか？ニュアンスとか。
英語の勉強になりましたよ。あ、こんな言い方するんや、みたいな。
あ、言い回し、そうですよね。
うんうん、
最初に読んだ時と同じ感動を味わえましたか？
もちろん、もちろん。
海外に誇る作品。
いやいや、めっちゃ人気あるんですよ、ナルト海外
で。ね、本屋さんで見かけますもんね。
そうなんですよ。
あとはコスプレも ね、見かけますよね。
はい。そうなんですよ。コスプレをかなり見かけるぐらいナルトは人気があって、やっぱナルトが人気があるシンプルな要素っていうのは、やっぱりそのナルトがものすごくこう凡人であるがゆえに、うん、みんな自分に置き換えてやっぱ考えられるところだと思うんですよ。
うんう
ん、一個一個、本当にこう壁を越えていく姿、
うん、
そこに皆さん共感できるんじゃないかなと思います。
はい。本田の本棚、初回はナルトのご紹介でした。熱いです。
本田圭佑、ナルボーイ。
本田圭佑、ナルボイス。
時刻は夜8時になりました。改めまして、本田圭佑です。
日本放送アナウンサー東島恵里です。さて、8時台の冒頭は本田選手からのリクエスト曲でスタートしていますが、年内最後の放送の今日、心に浮かぶのはどの曲でしょうか？
これ考えてたんですけど、また冬の曲でいきたいなと思ってるんですけど、はい、これナウボイスにも参画していただいている、方の歌で、広瀬香美さん、
はい、
ロマンスの神様。
あ、いいですね。気持ちが上がりますね。
はい。なので、皆さんにぜひこの曲を、この年越し前にですね、聴いていただきたいなと。はい、冬の女王ですから。
はい。はい、では、改めて曲紹介をよろしくお願いします。
広瀬香美さんで、ロマンスの神様。本田圭佑。
Now Voice. 本田圭佑 Now Voice。 お送りしています、本田圭佑 Now Voice。 番組では本田さんの余白部分も知ってもらうべく、本田さんのイメージをリスナーの方にお寄せいただいていますが、もうね、このコーナーメールが多いんですよ、本田さん。
ね、なんか今びっくりしました、話聞いてて。
送りやすい。今だから言っとこうっていう思いがあるんでしょうか。
なんか結構この内容、このコーナーってなんか僕を逆にいじりにかかってる内容が多いのでなんかちょっともしかしたらファンだけじゃなくてアンチもいるんちゃうかなみたいな。
そうですかね。でもこうラジオのフィルターを通すと、その万が一アンチだったとしてもそれがアンチじゃなく届くことになるので、結果的にはいいんじゃないでしょうか。
いやいや、アンチはもう全然、僕は2番目に愛してるファンなので。
ああ、そう言えますか。それはでも強いですね。
いやいやいや、アンチはね、要するに嫌いということなんであれば、
はい、
それは気にしているという証拠じゃないですか。
無関心ではない。
そう、うん、それはもうエネルギーを使ってくれてるので、
うん、
コメントを書く、コメントをね、タイピングする時間を使ってくれてることにやっぱり感謝しないと。
なるほど。メール増えるかもしれませんね、ここから。また。
やめた方が訂正しようかな。
では、早速いただいているものをご紹介します。カメムシ555さんです。すごく秘境の雪山の露天風呂に行ったら、裸またはタオル一枚で雪山に飛び込んでそう。
あ、ないかな。
ないですか。
雪山の露天風呂まではめちゃくちゃもう自分が大好きなシチュエーションなんで、
はい、
タオル一枚で露天風呂には入ってると思うんです、
ね、はい、
でも雪山には飛び込まないですね。
うん、なんでしょうね。なんか本田さん当たり前のことをおっしゃってるんですけどね。
そう、僕だからいつも当たり前なんですけど、これここのこのコーナーにメッセージ送ってくる人たちが普通じゃない。
確かに。でもなんかこう、あ、違うんですかって残念に思っちゃう自分もいるんですよね。何なんでしょうね。
なんか変なやつでいてほしい願望を僕が否定し続けるコーナーみたいな。
はい、そこは正直にいてください、本田さん。ではこれいかがでしょうか。山口県にお住まいの真っ黒アスファルトさんからいただきました。せっかくなのでお正月っぽいイメージを考えました。本田さんが一番好きなお餅の食べ方は、きな粉をたっぷりまぶしたやつ、どうでしょう。
ああ。
天を仰いで。
惜しい。
惜しい。
ちなみに、惜しいも何も、僕がお餅を食べるときの食べ方2つしかないんですけど、
ええ。
それの2位ですね。きな粉たっぷりは。
どうして2つしかないって決まってるんですか。
いや、まあそれは僕のなんか家のルールやったのか流れやったのか分かんないですけど、砂糖醤油か、
はい、
きな粉だったんですけど、きな粉も大好きです。
はい、
でもどっちかって言うと僕砂糖醤油の方が好きなんですよ。
砂糖醤油は優勝ですね。
いや、めっちゃうまいですよこれ。
強いですよ、本当に。
そうなんです。
惜しいな、2分の1が残念でした。
いやいやいや、本当にね、惜しかった。だいぶ大好きですよ、きな粉。
お正月はやっぱり食べたくなりますか、お餅は。
なんかこう言われると食べたくなりますね。
わかります。はい。
思い出させることなければ、僕そういうふうにあんまり、なんか普段から日本食食べたいっていうこともない、普段海外にいていないので。
お餅は無償に食べたくなった場合、ブラジルでは購入できるんですか？
あ、わかんないです。僕無償に食べたくなっても食べようっていう、そこに対しての行動力大してないので。
そこはそうなんですね。
帰って食べようみたいな。
なるほどなるほど。それまで待てるタイプという。
はい、全然大丈夫です。
本田圭佑、ナウボイス。
みどりんさん。 神とかあまり信じないので、年越しは初詣に行かなそう。
行きます。
あ、そうですか。
うん、はい。神とかは信じてないんですけど、はい、行きます。
それはじゃあ何のためのお参りなんでしょう。
雰囲気を楽しみます。あ、でも誤解のないように言っとくとですね、はい、人がいるところには行かないです。
あ、なるほど。もう自分の中の
去年も年越し京都のある場所で過ごしたんですけど、
はい、
そこの、まあ、神社はもう年越しのタイミングでも2人ぐらいしかいなかったですね。
あ、そうですか。
もうその神社の小ささといったら、もう電気探すの大変なぐらい暗いとこにあってでも2人ぐらいいて、でまあそこで楽しんで、まあ、一応初詣的なことをしてましたけど。
そうですか。心静かにという。
そうそう、だからとりあえずなんか、うん、その景色を見たり雰囲気を味わうのが好きなので、
うん、
まあ、日本人なんでしょうね、言ったら。
うん、不思議ですね。そこに良さを感じるって。うん、大晦日と元日ってもう一日の差なんですけど、なんか特別な大きな節目に感じますよね。
いや、もううん、年末年始の日本はね、
はい、
前にも言ったかもしれないけど、もうダントツですよ。
あ、この空気感。
うん、もう僕はもうそこのもうこの全僕の感性はもう、
はい、
日本のこの年末年始にだけはもうこだわりが詰まってます。
この情緒が分かるっていうのも、なかなかね、他の人、他の国の方には言葉で伝えづらいものかもしれないですね。
ああ、そうですね。逆にクリスマスとかは逆なんでしょうかね。
ああ、そうでしょうね。
うん、僕は全く分かんないですけど、向こうめっちゃ大事そうに言うんで。
今年はどんな年越しになりそうですか。
日本には入れないので、
はい、
まあ普通に越すんじゃないですか。いや、海外でのもう年越しのこだわりは全くないですよ。多分普通に寝てると思います、僕。
あ、そうですか。0時00分にメール送ったりジャンプしたりしないですか。
あ、全くしないです
。はい、ゆっくりお休みください。
はい、いや、ちなみに誤解ないとように言うと、日本にいるときは寝ないんですよ。
あ、それは何されてるんですか。
いよいよ年を越したいんですよ。
味わいたい。
味わいたいんですよ。もう小さい頃で言ったら、僕が小さい頃、ね、はい、ちょうど格闘ブームやったんですね。
はい、
まさにアンディ・フグの、世代、時代からですね。
はい、
はい、でいろんな僕が好きだった格闘家もたくさんいるんですけど、うん、もうそのチャンネルからね、笑ってはいけないとかね、
はいはい、
そして紅白ありますよね。
はい、
でもう毎10秒ごとにチャンネル変えてましたから
。毎10秒ごと。
でも年、僕は年が超えたらもう行く年来る年なんですよ。
お、渋いですね。
もうずっとそうです。あれ、もう僕行く年来る年聞いて俺涙出るタイプなんで。
え？ごめんなさい、驚きすぎました。え？
はい、もうあの感じを聞きながら、俺はもういろいろ自分の人生のフラッシュバックパッパッパッパ
ッ。そうなんですか。
いやいや、涙出るはちょっと大げさっすよ。大げさっすけど、まあそれぐらい、こうなんか、こう、
いろんなことを、
うん、情緒を、うん、そうですね、感じるっていう感じですね。うん、
やっぱり感じますね、本田さんのことを私たちは分かりきれていなかった。ね、
いやいや、うん、分かってくださいよ、こんな感じシンプルなの。
氷山の一角っておっしゃってたのがよく分かりますが、うん、ではこちらいかがでしょう。大田区にお住まいのミューズさん、本田さんはロマンチストとのことなので、カウントダウンは結構ゴージャスな場所に行き、初日の出にもこだわっていて、毎年景色のいいところから眺めてそうということですよ。カウントダウンの話はね、今にも重なりますが、
あ、なんか、でも、あんまり、こう、 その、どっちかって静かな年越しの方が割合的には多いと思うんですけど、
はい。
でもそう言われれば別になんかすごく景色のいい場所で年越すのも、やったこともあるし、
うん。
うん。やっぱに、飽き性なところもあるから、いろんな新しいことに挑戦したいっていうのがあるんで、今後もね、
ええ。
日本で年越す機会があれば、なんかいろいろそういう場所にも出て行って年越してみたいなとは思います。でも静かなところの方がいいです、
うん、
やっぱり。
初日の出とか、初夢とか、まあ、年が明けた途端、いろいろとありますけれども、こう、意識されますか、
うん、あんましないですね。でも、もしそういう景色のいい場所に例えば宿泊してたりとかして、いい初日の、ここはすごく初日の出で有名なんですよなんて言われたら、
はい、
多分そういうスケジュール組むと思います。
なるほど。新年の目標は立てたりしますか、うん、毎年。
もちろんです。
それはどのタイミングで。
年末大体年越す31日ぐらいにしっかり自分の今年のことを振り返ってですね。で、まあ、年始、年越して、年始にまあ自分の中でこう、決意を固めると。いうようなことをやってますね。うん、
やっぱりそのあたりきちんとされてますよね、本田さん。
そうなんですかね。なんか、うん、普通のことを逆にサプライズなくて申し訳ないですけど普通ですよね、
うんうん。まあ、でも周りの会社員の印象から言うと一番多い目標っていうのは、まあ、それも大変なことですけど現状維持ってよく聞きますけど、本田さんはいつも今年よりもちょっと上ですか目標は。
いや、現状維持は衰退を意味するんでね。
なるほど。
はい、なので上がっていかないとダメですし、あとは考え方としてそのやっぱり自分が目指したところをクリアするっていうのってなかなかそんな簡単なことじゃないんで、できるだけやっぱりその目指すところっていうのを高いところに置いとかないと、うん、どうしても人間って自分にも弱くて計画したことを続けるというようなこととかにも耐えがたい、耐えられない生き物なので、なので結果目標を達成できないっていう人が、まあ、僕も含めてやっぱ多いと思うんですね、人に人世の中、
うん、
であればやっぱりできるだけ高いところに目標を置いておけば、もし仮にそこを本気で目指している上でそこが達成できればもうすごいんですよ、
はい、
でももし仮にやっぱり難しくて達成できなかったとしても、うん、およそ、うん、目指したところに近づけたと、
うん、
いうので、まあ、合格を出せたりするわけですよ、
はい、
僕も自分の、うん、サッカー人生を振り返るとそんな感じです。
リスナーの方、新年の目標を練り直しましょう。上を向いていきましょう。今週もイメージありがとうございました。この後もまだまだ続きます。
本田圭佑 Now Voice Now Voice Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。 お送りしています本田圭佑 Now Voice。 今週も本田選手への相談届いています。千葉県にお住まいのサラゴサさんです。すごいちっちゃい悩みなんですが、お年玉を悩んでいます。小学6年生にはいくらあげるべきだと思いますか。私は5000円くらいあげないとケチだなぁと思われそうなんで、それくらいでいいかなと思うんですが、妻は3000円って言ってます。もう本田さんがそれって言ったらもうそれで決まりそうなので、どれくらいあげてるか決めてくださいということです。
うん、答えはおそらく収入に比例すると。
上げる側の収入に、はい、
そらそうですよね、
はい、
両親の収入に比例するというのが僕のまず考え方で、あんまりなんていうかな、絶対値で決めるもんじゃないんじゃないかなと思ったりするんですよね。
うん、
で、友達もいるでしょうから、
はい、
周りがどんだけ回ってるかっていうことの、要は比較で、多分その5000円は、
うん、
もしかしたら周りの親のところと比べて、
はい、
周りの子供がもらってる額と比べて、もしかしたら5000円ぐらいもらっておかないと、もしかしたら下回るんじゃないかっていう考え方ですね。
もしかするとそういう心配も。
でもその奥さんが言う3000円も立派な多分なんか自信を持った意見だとも思うし、
はい、
うん、ただ僕はなんかちょっと違った考え方でまたアドバイスちょっとできればなと思うのが、
はい、
なんか育て方論にもつながる通ずるんですけど、僕はまとまった例えばお金をドンって渡して、うん、子供の頃からもうこれしかもうこの例えば次の5年はもうお金を渡さないとか、
うん、はい、
でそれをこれをどう使うか切り盛りしろと、
はあ、
はい、なんやったらあのお父さんの名義で、
はい、
証券口座まで開いて、
はい、
そこにお前のその今から渡すまとまったお金渡すから、うん、そこで俺の名義で例えばなんか株の売買しろとか。
ああ。
小学校もう高学年ですよね。
ええ、6年生ということですよ、うん。
ね。僕やったらそういうふうにお金を消費するだけじゃなくて、お金っていうのは、お金を何かに投資することで増やすことだってできるっていうことを、うん、まあ、いわゆる投資ですよね。
はい。
投資っていうものが世の中には存在するっていうことを、うん、別に株じゃなくてもいいと思うんですよ。うん、何だっていいんですけど、まあ、その金融商品とか何やらに手出しをさせることで、うん、もしかしたらお前が買いたいものをもっと買えるようになるかもしれないと、増えたら、
うん、
でも使ってる以上はなくなったらそれどうしないと、うん、みたいなことでもしかしたら僕はまとまったお金を渡すっていうのも選択肢かなと思います。
なるほど、新しいですね。でも自分で置き換えて考えても、もう社会人になった今でもこう自分の金融リテラシーの低さというか、こう金融用語にまちょっとアレルギーがあるというか、わかんないよと思ってしまったりするところがあるので、それってもしかすると小さい頃からっていうのは大事かもしれないですね。
いや、小さい頃からだったら鬼に金棒で、僕に関しても金融の木の字なんて聞いたなんて、うん、もう本当に大人になってからで、うん、それまで僕なんてもビジネスの美の字も分からず、経営の毛の字も分からず、もう本当に何も分からなかったです。だから、早ければ早いほどいいっていうのもあるかもしれないし、もしかしたらその教育の考え方として、なんか自立させるのはいいかなと思うんで、なんか、ちょっとまとまったお金をもうなんか5年分のお年玉屋ぐらい渡してしまうかもしれない
です。なるほど。これは家族会議ですね、サラゴサさん。
はい。一つの、まあちょっとぶっ飛んだ案だと思って、ちょっと検討してみてください。はい、
ねえ、でも本田さんがそれって言ったらそれで決まりそうということですので、もしかするとそうなるかもしれませんね。
そうですね。なので5年分渡すんであれば、もしくは10年分、いつまでね、まず、はい、その家の家庭のルールとして、いつまでお年玉をあげるのかっていうルールを決めてもらって、
はい、
そう。で、それがもうなんか、18歳なら18歳まで分の5000円かける18歳まで分、
はい、
または奥さんの3000円かける18歳まで分、うん、
はい、
みたいな形をもう渡してしまう。
なるほど。面白い。やってほしいな、サラゴサさん。ありがとうございます。いかがでしょうか。では続いてこの方です。千葉市中央区にお住まいのエミタソさん。いちいちマウントを取ってくる友達にイラッとします。すごい人とお酒飲んだとか、キャリアとか結婚マウントとか、パッとわかる時もあるし、後々、あれってマウント取られてた?みたいな時もあるし、その度にイラッとしちゃいます。気にしなきゃいいとは言われますが、でも気になっちゃいます。どうしたら?という相談メールです。
いや、付き合わないことですよね。
距離を置く。
え、だってイラッとする人と一緒におってどうするんですか。
そうですよね。ただ例えば同じ会社にいるとか同じ部署にいるってなった時にどうしましょうか。毎日顔合わせます。
まあ話す量をコントロールするのと、
あ、なるほど、
はい、要は不必要なもう会話をもうしなくていいじゃないですか。うん、距離をコントロールするのと、まあとはいえ喋らないといけないのであれば、 そうですね。サッカーの、チームでよくあるわけですよ、そんなことは。全員のことが本当に好きなパターンなんていうのはほぼないわけで、うん、こんだけの個性強い奴らが集まれば仲悪い奴はしょっちゅういるし、気に食わへん奴だっているわけですよ。うん、で僕もそんな時にやる、意識してやることは、そう、距離をコントロールするのと、まあ、あとは、まあ、本当にあれなんですけど、やっぱり、距離コントロールするとね、意外にいいとこが見えたりするんです。
ああ、それはいいことですね、うん。
そう。なので、そうなったら意外に自分が優しくできるっていうふうに思います。
なるほど。
結果論かもしれないですけど、実際僕はそういう経験が何度もあるので、あんまり、こう、今までの距離と違う距離をあえて作ったことで、うん、意外に、そいつ自身が嫌なやつじゃなくて、逆にいいとこもあるんやなっていうのを見えた経験が何度もあります。
よく好き嫌いで言うと、全員のこと好きにならなくていいんだよっていう教えてあったりして、ただ、その教えにのっとって、あ、この人嫌いだな、苦手だなっていう人が増えていくと、またそれはそれで苦しさとか居心地の悪さって感じたりもしますもんね。だから一歩引いて、それも俯瞰で。
僕はでもできるだけ人を愛すように心がけてますけどね。
それ。
難しいですけどね。
究極の目標ですよね。
いやいや、本当にそうなんですよ。難しいんですよね。
自分の鏡でもありますしね。
いや、本当に。
はい。まずはじゃあ、エミタソンさん、少し会話の量をコントロールして、もしかするといいところが見えてくるかもしれませんね。はい。あまりこう、毎日自分を消耗しないように、疲れすぎないようにしてください。今週もたくさんの相談ありがとうございました。引き続き本田さんに教えてほしいということ、 nv@1242.com までお寄せください。本田圭佑ナウボイス、この後も続きます。
本田圭佑ナウボイス。
夜7時からお送りしてきました本田圭佑ナウボイス、お別れのお時間です。今年最後の放送、いかがでしたか？
いやー、あっという間の2020年、
はい、
もう残すところ数日ということで、本当に何て言うんですかね、やっぱ今年は何と言ってもコロナがもう悪い意味で主役だったんですけど、まあ、何を考えさせられたかというとですね、やっぱ命の儚さ。もうこれを今年は本当に、一番、例年以上に、毎年考えることなんですけど、例年以上にやっぱ考えさせられたんですね。なので、皆さんもそこ多分、本当に、来年、またね、新たな決意を持って、また、こう、頑張る。今年を振り返ってまた頑張ろうと思ってるこのタイミングだと思うんですけど、
はい、
本当最後いい年を越してほしいなというふうに個人的には、思ってます。
そうですね、コロナ禍において特にエンタメとかスポーツとか希望をもらった年でもあるので、本田さん、叶う限り年末年始、情緒のある年末年始、ゆっくりと行く年来る年を想像しながらお過ごしくださいね。
いや、本当ね、僕はまあブラジルなんで、なんか逆にあっさり年越して多分寝てると思うんですけど、
はい、
本当ね、もう人生一回なんで、
はい、
僕がもしかしたらラジオをやって皆さんとこうやって いい年を越してくださいなんていうのももしかしたらこれが最初で最後かもしれないし、もう一言だけです。良いお年を。
最後までお付き合いありがとうございました。本田圭佑ナウボイス、ここまでのお相手は、
本田圭佑と、
日本放送東島えりでした。改めて、良いお年を。
良いお年を。